さんおはようございます。みきです。2024年4月16日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで、1週間始まりましたね。まあ、昨日から始まってはいるんですけれども、始まりました。いかがでしょうか。なんかね、春らしいいい天気が続いていて、とても良かったかなと思います。はい、それでは早速、今日の記事に行きたいと思います。こちらはですね、有料記事、鍵がついてしまっている有料記事、会員じゃないと読めない記事なので、途中までですけれども見ていきたいと思います。4月16日付、今日本日付ですね、愛媛新聞のものになります。外国人と一緒に防災、松山で地域住民プログラム、翻訳アプリで意思疎通、避難時の助け合い方考える、ということで見ていきましょう。県都である松山市には4000人を超える外国人が暮らしている。各地で地震が発生し、災害が激甚化する中、いざという時に言語や文化を超えて助け合えるよう、地域住民と外国人が一緒に防災について考えるプログラムが蘇我公民館で開かれた。参加者は音声翻訳アプリを使ってコミュニケーションをとり、避難所の役割や非常時の円滑な行動へ理解を深めた、ということなんですね。もう少し行きましょうか。市が主催し、市内で働くネパール人と蘇我地区の住民のほか、大学生、松山国際交流協会のメンバーら計約20人が参加したということなんですね。読める記事はここまでになります。これね、本当いいなって思ったのは、翻訳アプリを使いながらというところかなと思います。比較的その一生懸命ね、多言語にしようっていう資料を前もって準備したりとか、優しい日本語で交流できる方たちをね、一緒にやっていきましょうっていう活動が多い中、この音声翻訳アプリを使いながらっていうのは、本当に何だろう、防災の時じゃないですね、災害の時に本当に意思の疎通ができるかできないか、お互いパニックになっている状況かもしれないです。その時にとっさにね、優しい日本語でとか、英語でとか多言語でっていう風になると難しいと思うんですよね。それがその音声の翻訳アプリを使いながらやっていったっていうのはね、逆にそのなんだろう、よりリアルになっているのかなって思いましたね。音声アプリの使い方もね、その時になってやるよりは、こうやって防災教室、防災講座の時に、お互いなんか使い方を確認しながら意思の疎通を取っていくっていうのはね、すごくいい取り組みだななんていうふうに思いました。で、音声アプリ使うことで、音声翻訳アプリを使うことでコミュニケーションがね、生まれていくだったりとか、もっとなんかコミュニケーションの幅が広がるんじゃないかな、なんていうふうにね、思いました。誰でもこれがあれば、これっていうのはそのアプリがあれば、私でも手助けができるかもしれないっていうね、ハードルをね、下げてくれるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。はい、それでは次の記事に行きましょう。こちらはですね、富山新聞からになります。オープン AI 東京に拠点ということで、ちょっとね、日本語教育とかとはちょっとね、関係ないように見えるんですけれども、先ほどのアプリの件、ね、音声翻訳アプリの件もありますので、ちょっと見ていきたいと思います。オープン AI 東京に拠点、アジア初日本語モデルもということで見ていきましょう。対話型の生成人工知能 AI、チャット GPT を開発したアメリカ新興企業オープン AI が15日、アジア初の拠点として東京都内に日本法人オープン AI オープン AI ジャパンを設立し、活動を始めたと正式に発表した。日本語の文字情報の処理性能を高めたチャット GPT の特注モデルの提供を開始し、楽天やトヨタ自動車、子会社が導入していると明らかにした。サム・アルトマン最高経営責任者 CEO は、日本法人設立の狙いに関し、日本の皆さん、政府、企業、研究機関との長期的なパートナーになることを願う最初のステップだとのメッセージを記者団に公開した。東京は英国とアイルランドに続く3番目の海外拠点ということですね。こちらのニュース、オープン AI がその東京にも拠点を作るよっていうのをいろいろなところでも報道していますね。記事もそうなんですけれども、テレビとかでもねしてましたね。で、先ほどのね音声翻訳アプリとかの、利用をしながらそのコミュニケーションを取っていく防災教室いいよねなんていう話をしていたんですけれども、このオープン AI アジアでね、特注日本語の特注で作っているっていうことで、かなり期待をしていきたいなって思います。やはりこれはね、チャット GPT とかジェミニとか本当に生成 AI が日本語教育にとって脅威になるのか、それとも仲間になっていくのか、まあ、先生の使い方次第だとは思うんですけれども、これね、本当仲間として、ツールとしてね、使っていけたらいいな、なんていうふうに、学生とも使い方を、模索しながらしていく、やっていきたいところではあるんですけれども、日本語特注版、ちょっと期待したいですね。そう、どうなっていくんだろう。ここからね、どんどん発展していくと思うんですよね。もう避けられないですね。学生に使っちゃいけないとは言えないし、じゃあ こちらからどうやってやっていったら、その日本語教育だったりとか、日本のアカデミックな活動に、うまく利用していけるのかっていうところをね、模索していきたいなと思っているところに、このアジア初のオープン AI ジャパンが設立されるということで、かなり期待しております。これね、もっともっと見ていきたいと思います。はい、では3つ目の記事に行きましょう。こちらはですね、産経新聞からです。ちょっとガラリと変わります。4月15日付のものです。外国人が日本で働きたくない理由トップは円安だよね。給与目減りし魅力低下ということで、ちょっとね、しんどい、記事になりますが、ちょっと見ていきましょう。日本在留の外国人が日本で働きたくない理由として円安を最も多く挙げたことが、外国人材の就労支援を行うマイナビグローバルの調査で15日分かった。国内の人手不足の深刻化から、外国人労働者受け入れへの動きが進むが、円安による給与などの魅力低下が日本での就労意欲低下に影響している実態が明らかになった。まあ本当にそうですよね。調査は1から2月マイナビグローバルのサービスに登録する留学生などを対象に行われ、582名から回答を得た。このうち在留資格が切れた後も日本で働きたいと回答したのは 91.0% で、2年前の前回調査から 5.8 ポイント減少。そうなんだ。でも切れた後でも日本で働きたい人 91% もいるんですね。ちょっと意外だった。日本で働きたくない理由としては円安、38.5% が最も多く上がった。まあそうだよね。稼いだ給与が自国通貨換算時に目減りしてしまう円安が続いており、外国人労働者が日本で就労する魅力が低下している。そうよね、 そうだよね。はい。また、調査では就職先を選ぶ際に人間関係の良さを重視するとした回答が 44.3% に上り、前回調査から 27.6 ポイントも、増加した。そうなんだ。外国人材にとって給与水準だけではなく、人間関係を含めた職場環境が就職先を選ぶための重要な要素になってきていることが伺える。そうだよね。ほんとそう。これ、就職先っていうふうに書いてあるけれども、地域で、その外国人人材を、外国人人材の定着、定住を図る、ヒントにもなるところですよね。本当人間関係。人間関係だったり、まあ人間関係の良さってどういうところかっていうところも考えていかなきゃいけないとは思うんですけれども、やっぱりつながりだったりとか、居場所だったりとか、それこそサードプレイスとかね、そういうのを本当に力を入れていかないと、どんどんどんどん、流出していってしまうんですよね。もうこれ地域、社会、どうなっていくんだろうっていうふうに思いますが。ちょっともう少し行きましょう。日本の、今年の春闘では、人手不足への懸念などから過去最高水準の、賃上げが進んだが、外国人材の雇用促進に向けた対策も急務となる。とそうだね。マイナビグローバルのゆずり派元木社長は、今後の外国人労働者の雇用促進に向けて給与などの待遇改善と同時に外国人材との共生を図る職場づくりの必要性も迫られると指摘しているということなんですね。そう、本当にそう。外国人材とのその共生を図るその職場づくり、地域づくり、ね、企業さんはぜひともその地域づくりにも、協力していただきたいな、なんていうふうに思いますね。というわけで今日はこちらの3つになります。それでは今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース。月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から X のスペースで、配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひそちらにも、遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日も良い一日をお過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。